ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。まずは奈良県警察本部奥田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。奈良県警察本部の奥田です。まずはじめにラジオをお聞きの皆様へ大切なお知らせです、
はい、
今年に入って6月11日現在、奈良県内の交通事故死者数が8人で、うん、5月22日から約3週間の間に5件発生しています、うん、そしてそのうち4件が65歳以上のご高齢の方なんです。
うん、3週間の間にそんなに起きているんですか。
そうなんです。横断歩行者の事故も多く、うん、奈良県警察では毎月最終水曜日に横断歩行者保護強化デーに指定しています、
はい、
横断歩道を横断しようとしている人がいる場合は必ず車の運転手さんは止まってください、
はい、
止まらないと横断歩行者妨害の違反となり、うん、違反点数2点、反則金が普通車の場合9000円課せられます。
はい、本当に気をつけないといけないですよね、はい、で今お話にありましたが毎月最終水曜日ということは今月6月は26日ですね。
そうなんです。さらに6月19日を横断歩行者保護特別強化デーとして県内で様々な広報啓発活動及び指導取締り等が行われます、
はい、
皆さん外に出られる際には安全運転等に心がけてくださっていると思うんですが、
うん、
いつも以上にしっかり安全確認をしていただきスピードを落とし歩行者の方や他の車両の方への思いやり運転をお願いします。
はい、まあ、ラジオを聞きの皆さんね、いつも気をつけてくださっているとは思うんですけれども、はい、急に暑くなってきました、
はい、
これからね気温も高くって湿度も高いという状況が続きますから、
はい、
頭がぼーっとしがちになりますから改めて本当に気をつけていただきたいと思います、はい、お願いいたします。では奥田さん、早速ですが今日のゲストポリスご紹介いただきましょうか。
はい、今日のゲストポリスは、
はい、生駒警察署交通課の石田です。よろしくお願いします。
はい、石田さん、よろしくお願いします。石田さん、確か去年もご出演くださいましたよね。
はい、前回は緊張してしまったんで、うん、今回こそはみんなに話が伝わるようにできたらいいと思ってます、
う
ん、
はい、じゃあまさにリベンジという感じですかね、はい、で石田さんは確か安全教育だったりあと道路の開発などいろいろとされているということですよね。
はい、今は特に安全教育に力を入れてます、
はい、安全教育っていうのは幼稚園とか保育園に行くイメージが強いですよね。
はい、幼稚園や保育園が多いんですけど、小学校から高校、一般企業や高齢者のサロンまでいろいろ行きます。それぞれの年齢に応じた話をさせていただいてます、
うん、確かになんかこう優しそうな雰囲気が出てますので、はい、石田さんの教室一回見てみたいですね、はい、では奥田さん、今日のトピックスいきましょうか。
はい、今日のトピックスは雨季における交通事故防止です。
雨季における交通事故防止、まさに梅雨の時期になりましたもんね、
はい、そうなんです。ジメジメムシムシする梅雨の時期がやってきました、
うん、では石田さん、リスナーの皆様に向けて安全教育ということでぜひお願いしますよ。
はい、それでは早速なんですけど、
はい、
雨の日って事故の発生率が晴れの日に比べて多いと思いますか。
え、そんなのはもう多いんじゃないですか。これ
それが意外と雨の日だから事故が多いとは限らないんです。
そうなんですか、
はい、
雨の日って視界が悪くて見えにくくて危なくないですか。
まあ、確かに雨の日は視界も悪いし滑るし危ないですよね、うん、
はい、
けど雨の日って自転車とかバイクを運転したり外を出歩いたりします。
なるほど、雨の日はそもそも出歩く人の数が違うんですね、
うん、そうなんですよね、うん、バイクや自転車、歩行者の数は晴れの日に比べて少ないと思います、
はい、
けど逆に出歩く人が少ないのに事故があるっていうことは、
うん、
雨の日は交通事故に遭う可能性は高いかもしれないですよね。
確かに事故の発生数だけでなく事故に遭う可能性を考えると雨の日は危ないのかもしれないですよね。
うん、そうですね、雨の日が危ないというのはなんとなくわかるんですけれども具体的にどんな事故があるんでしょうかね。確か石田さんは事故を取り扱う捜査部門にもいらっしゃったということなんですが、
はい、
何かこう参考になるような事故ってあったりしました。
まあ、珍しいっていうかこう自分も気をつけないといけないなと思った事故はいくつもあります、
はい、
例えば雨の日に外歩くときに皆さん使うものありますよね、
う
ん、
それはもう傘ですよね。
はい、そうなんです、うん、傘って雨の日に当たり前のように使うんですけど、うん、実は結構危ないんですよね。雨が降ってておまけに強い風が吹いてるときってどうやって傘さします？
風上に向けて傘を傾けます、
うん、そうですよね、はい、雨で濡れないように傘を傾けますよね、
うん、そうなんですよ。私も傘傾けるんですけどその事故に遭った人も傘を傾けて歩いてたんですよ、ええ、その日は強い雨に加えて風も吹いてて、ええ、雨が斜めにザーって降ってたんですよね、ええ、その人は傘を差して横断歩道を渡ってたんですけど、はい、傘を風上に向けて歩いてたんで風上の左の方向が傘で見えへん状態だったんです、ええ、そしたら左から来た車に轢かれたんですよね。で後からその歩行者の方に聞いたんですけど、ぶつかるまで車に全く気がつかなかったらしいです、
うん、ああそうですか。ぶつかるまで車に気がつかないんですね。
そうですね、もともと雨で視界が悪いのに傘を傾けてしまったら傘でほとんど見えなくなってしまいますよね、うん、この事故に遭った方は雨に濡れないことに気を取られてしまって、うん、安全確認があまりできていなかったのかもしれません、
はい、
それに雨の日は傘に雨が当たる音が大きくて、うん、車が近づく音が聞こえにくいことがありますよね、
はいはいはい、
もちろんこの歩行者の方が全部悪いというわけではありません、うん、車の運転さんにも注意すべきことはたくさんあります、
うん、確かに今奥田さんおっしゃったように雨の音って意外と大きいですしね、はい、雨で視界も悪いし音も聞こえにくいってなると怖いですよね、
は
い、
そうですよね。事故に遭わないポイントっていうのは止まる、見る、聞くの3つです、
うん、
雨ってその見ると聞くが難しくなるんで事故が起こりやすい環境ではあると思います、
うん、確かに車の運転手さんにとっても雨で見えにくかったんでしょうね。視界が悪い時にはその環境に合わせた速度で走るということも大切ですよね。
そうですね、雨の日は歩行者の方だけでなく車の運転手さんも視界が悪く、うん、雨で音が聞こえにくくなりますよね、
はい、
見えないからいないだろうと決めつけるのではなく、うん、しっかりと速度を落とし安全確認することが大切ですよね、
はい、
そうですよね。雨って結構視界が奪われますもんね、うん、ちなみに雨の日は他にも気をつけてほしいことがあります、
はい、
これは雨の日あるあるみたいな事故なんですけど、うんうん、あの原付や自転車がマンホールや金属の溝蓋で滑ってこけることが多いんですよ。
やっぱりそうなんですか、
はい、
これ本当によくあるんです、うん、雨の日ってマンホールとか金属で滑ってこけてる人もいますもんね、晴れてる日と同じ感覚で自転車を運転したり歩いたりしていたら滑ってこけているので注意してほしいですね、
うん、そうですね、はい、確かに言われてみると雨の日って滑りますよね、
はい、
歩いているときはマンホールとか溝蓋は避けるんですけど、自転車とか原付を運転しているときってマンホールとかってあまり意識しないですよね。
結構滑ってる人が多いので、うん、今日からは意識してくださいね、
はい、
ただ金属を踏むだけならまだマシなんですけど、うん、マンホールの上でブレーキやハンドル操作をすると余計に滑るので注意してください。
はい、
あと道路の状況といえば水たまりにも気をつけてください、うん、車で普通の速度で走って水たまりを踏むと滑ってハンドルが取られて危ないだけでなく、うん、水しぶきを歩道に飛ばすこともあるので水たまりはできるだけ踏まない、踏むならゆっくりとした速度で踏んでください、
うん、はい、確かに水が溜まっているところを車で踏んだらタイヤがこうあっと取られてしまうことありますよね、
はい、
うん、水たまりができるところってだいたい決まってますから気をつけたいと思います、はい、あとね、雨の降り始めた時に、はい、学生さんが運転する自転車って見てて危なっかしいなって思うことが、
はい、
うん、あったりするんですが、はい、雨に濡れたくないって思っているのかいつもよりも周りが見えていないようにも見えますよね、
は
い、
本当にそうですよね。雨が降り始めたからといって慌てずに行動していただくようお願いします、
はい、
あと雨が降る前に車の状態を確認していただきたいと思います。
車の状態ですか、
はい、雨の日視界を良好に保つためにフロントガラスの油膜を除去してコーティングをすることやワイパーが劣化していないか、ライトの点灯の確認も忘れずお願いします、
はい、
またタイヤに溝があるか亀裂がないか、うん、適正な空気圧がこれからのチェック 適正な空気圧か、これらのチェックをお願いします。
はい、わかりました。雨が降ってから焦ってしまってもいけませんから、はい、普段からしっかり車の状態を確認しておくことも大切ですよね、は
い
は
い、そうですね。あと冠水って言って線路の高架の下や坂道の下の方で水が溜まることがあります、う
ん、ありますね、
はい、あれ多分冠水するポイントって有名やと思うんで、うんうん、はい、地元の冠水ポイントを知らない方は一回調べてみてください、
うん、確かに私も何箇所かは冠水ポイントって知ってるんですけど、でもまだまだ知らないところもあるかもしれませんから、一回こう近所の人とかとね話してみたりとかして情報交換してみたいと思います、
はい、
あの冠水しているところってね、止まらなければ車ってペアって進むことってできるんでしょうかね。
あ、まあ微妙なところなんですけど、うんうん、昔高架の下で道路が冠水してて、はい、あの交通規制してたんですけど、ええ、もうちょっと言うことを聞かずに水に突っ込んでいった車が水没して動かなくなったことがあります、
やっぱそうなんですね、
はい、まあ、ギリギリを攻めずにちょっと車を大事にしてほしいですね。
うん、そうですよね、まあ、皆さんの安全を守るために大雨の中その警察の方々頑張っていらっしゃいますから、その指示は必ず守ってくださいね。
お願いします、
はい、交通の安全を考慮して規制してるんで、うん、指示には従うようにお願いします、
はい、
冠水する場所や水が溜まりやすい場所っていうのはある程度決まっていると思いますので、うん、大雨の時はその道を避けて通ると特に気をつけてください。
はい、確かに台風や大雨に備えて先にどの道を通るのか、どのように運転するかっていうのを決めておけば心に余裕ができますもんね。
はい、はい、そうですよね。交通事故っていうのは心にゆとりがない時にも起こりやすいんで、普段から余裕を持って運転することが大切ですよね。
はい、まさに、まあ、今日は雨季における事故防止をトピックとしてお話しいただいたんですが、まあ、結局は心にゆとりを持った運転をすることが大事だということになりますよね、はい、
そうですね。どのような天気でも安全な速度でしっかりと安全確認をする、
はい、
そして来ないかもしれないではなく、うん、しっかりと危険を予測して運転することが大事だと思います。
はい、わかりました。では最後に石田さんから皆さんにご案内があるんですよね。
はい、7月1日から8月23日までの間、はい、奈良県警察官の採用試験の受付をしています。
はい、
警察の仕事に興味のある方ぜひチャレンジしてみてください、うん、一緒に働けることを楽しみにしています。
はい、
警察の仕事もいろいろありますので、うん、その興味を持っていただくっていうのが一つ大切なことなのかなと思いますので、はい、また興味を持っておられる方はですね、奈良県警察ホームページからも奈良県警察のことをいろいろ知っていただけると思いますので、またまずはホームページから見ていただけたらなと思います、は
い、うん、本当にこうやってねラジオに出演していただいたりとかね、はい、いろんな皆さんのもとに交通安全教育に行かれたりとかっていうのもありますし、本当幅広くねいろんなお仕事をされていますので、
はい、
ぜひどういったお仕事があるのか、どういうね、募集の仕方をされているのかなどホームページを確認していただければと思います。
そうですね、お願いします。
はい、わかりました。ということで今日はね、奥田さんとそして石田さんをお迎えしまして、様々なお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、では最後に今日もいつものあれで締めたいと思います、
はいはい、今日も明日も
交通安全
よろしくね。奥田さん、石田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ナボくん、ナピちゃんの交通安全情報のコーナーでした。